人生を変える出会いの30の名言。その1。なぜ本屋には出会いの啓発がないのだろう。出会いの啓発があってもいいはずだ。本屋に行けば啓発に関する書籍がたくさん並んでいます。仕事、人生、恋愛の啓発書なら山ほどあります。あまりにたくさんあるのでどれを買おうか迷うほどです。ところが出会いに関する啓発となると全く見当たりません。出会いにフォーカスした啓発書はありません。人間関係や人付き合いをテーマにした啓発書ならあっても出会いをテーマにした啓発書はありません。あったとしてもごくわずかです。皆無に等しいと言っても過言ではありません。出会いは私たちにとって日常的な出来事です。出会いは誰にでもあること。生まれてから死ぬまで一生起こり続ける出来事です。自分から拒んだり部屋にこもっていたりする生活を送っていない限り日常的な出来事として普通に起こることです。にもかかわらず出会いの啓発がないのは不思議です。大切な勉強がぽっかり抜けている状態です。出会いの啓発をしておかなければ出会いの意味や価値に気づきにくくなります。出会いの可能性を引き出しにくくなり出会いの重要性がわからないまま生きることになります。それは潜在的に出会いのチャンスを失うことにもつながります。出会いの啓発を学ぼう。今一度出会いの啓発に触れましょう。必要かつ普遍的な啓発です。仕事、人生、恋愛の啓発も大切ですが、出会いの啓発も大切です。必要と言っても過言ではありません。出会いの意味、価値、可能性に気づくだけではありません。出会いがうまくいくルール、出会いを素晴らしくする方法、出会いに行く勇気の出し方もあります。単に出会いのマナーを学ぶだけでも変わります。出会いは簡単です。簡単ですが、だからこそ奥が深いのです。安易に考えていると大きなチャンスを逃すことになるでしょう。出会い方を間違えるとうまくいくものもいかなくなります。普通の出会いも出会いの啓発を学んでおけば素晴らしい出会いに変えることができます。普通の出会いを意識と心がけによって運命の出会いに変えることもできます。たとえ一期一会の出会いであってもいいのです。平凡な一期一会であっても奇跡的な出来事だと知っていれば接し方も感じ方も変わります。次の出会いが近づいている。あなたが今こうしている間にも次の出会いが近づいています。少しでも出会いのチャンスを生かすために少しでも早く出会いの啓発を学んでおくことです。あなたの心が変われば人生が変わります。出会いの啓発を学ぶことであなたの日常はもっと華やかになります。出会いの啓発を学ぶ。人生を変える出会いの30の名言。その2。出会いは口元から呼び込むもの。口角を上げると出会いも上がる。あなたの口角は今どんな風になっていますか？への字になっていませんか？もし口角が下がっているならイエローカードです。口角と出会いは連動しています。口角が下がると出会いも下げてしまいます。もし普段から出会いが少ないなら垂れ下がった口角のせいかもしれません。口角を上げれば出会いも上がる。出会いも上げたいなら口角を上げましょう。口角を上げるとにこやかな表情になります。明るい表情をしている人がいると自然と引き寄せられ話しかけたくなった経験はありませんか？なぜか気になりなぜか引き寄せられます。あなたがそうであるように周りも同じです。あなたがにこやかな表情をしていると明るい雰囲気が漂うようになります。口角を上げてにこやかな表情になると気軽に話しかけてもいいよというサインになります。明るい笑顔は出会いを引き寄せる磁石です。近づきたい、話しかけてみたいと思われ出会いも上がっていくのです。自分の顔に自信がない人ほど口角を上げよう。私は自分の顔に自信がない。そんな人こそ口角を上げるべきです。自分の顔に自信がない人ほど口角を上げましょう。にこやかな表情は顔の欠点を隠します。少々顔に自信のない人でも口角を上げるだけで美男美女に見えてくるようになります。いい笑顔だねと言われるようになります。少し口角を上げるだけでいい。口角を上げるとはいえ大げさに上げる必要はありません。ほんの少し口角を上げるだけでいいのです。ニヤニヤした笑顔より微笑みくらいの方が好印象です。笑うときだけ口角を上げるのではなく普段から口角を上げた状態にしておきましょう。会話、食事、買い物をするときも口角を上げておきます。できれば休憩しているときも口角を上げておきたい。普段から口角を上げていると自然と明るい気持ちにもなります。難しいことではないので明日からと言わず今すぐ心がけましょう。最初は慣れないかもしれませんが普段から心がけていれば当たり前の習慣になります。口角を上げた表情が普通の表情になれば合格です。出会いは口元から呼び込むもの。笑顔は光です。明るい雰囲気になるだけでなく周りを明るく照らしていきます。口角を上げた表情は縁結びの神様からも支持されます。出会いは口元から呼び込むもの。口角を上げると出会いも上がるのです。口角を上げてにこやかな表情をする。人生を変える出会いの30の名言。その3。出会いに資格も免許もいらない。出会いたい気持ちさえあれば出会いの門戸が開かれる。世の中には資格や免許が要求される場面があります。学校によっては入学に資格が必要になることがあります。合格ラインの達成であったりある階級以上の資格だったりなどです。車の運転には運転免許証が必要です。運転免許証がないまま運転すると無免許運転で逮捕されます。職業によっては資格や免許が必要になることがあります。大卒という学歴であったり国家資格であったり特殊な免許だったりです。特に専門職の場合は資格や免許が必要になる場合が多い。いくら意欲や熱意があっても適切な資格や免許がなければ門前払いになります。厳しいですがこれが現実です。世の中にはまず資格や免許がなければ参加できない場合があるのも事実です。しかし出会いは違います。出会いに資格や免許はいりません。学歴も不要です。もちろん婚活に参加するなら条件も求められることもありますが私たちの普段の出会いでは資格も免許も不要です。必要なのは出会いたい気持ちです。出会いたい気持ちが全てと言っても過言ではありません。出会いたい気持ちさえあれば誰でも出会えるのです。出会いたい気持ちさえあれば出会いの門戸が開かれる。資格が必要ではないかと大げさに考えないことです。自分には出会う資格がないのだろうかと思うのはナンセンスです。不可解な理由で自分の可能性を制限しないことです。出会いには資格も免許もいらないのですからもっと自由に出会いを考えましょう。出会いたい気持ちは強ければ強いほどいい。出会いたい気持ちが強くなるにつれてあなたの出会いセンサーの感度が高くなります。新しい出会いを引き寄せたり今まで見逃していた出会いが見えてくるようになったりします。出会いたい気持ちさえあれば出会いの門戸が開かれるのです。出会いたい気持ちを大切にする。人生を変える出会いの30の名言。その4。出会いの瞬間と書いて奇跡の瞬間と読む。奇跡の瞬間はどこにあるのでしょうか？宝くじに当たった瞬間でしょうか？大きな手術に成功して命拾いをした瞬間でしょうか？めったにないタイミングで美しい景色を見ることができた瞬間でしょうか？確かにどれも正解と言えるでしょう。しかしもっと肩の力を抜いて考えてください。奇跡の瞬間は私たちのもっと日常にあります。それは誰かと出会った時です。出会いの瞬間は奇跡の瞬間です。特定の人との出会いは80億分の1。どこが奇跡なのと疑問に思うかもしれませんが、どこからどう見ても奇跡です。私たちの日常は毎日奇跡が起こっています。あなたが人と出会うことは奇跡が起こっていることと同等です。地球には今80億人以上もの人がいます。あなたが特定の人と出会う確率は単純に考えて80億分の1ということになります。これだけ大勢の人がいる中、あなたがその人と出会う確率は天文学的に低い確率です。もちろん細かい条件が加われば結果も変わりますが、少なくとも極めて低い確率であることに変わりありません。少しでも場所が違っていれば出会えませんでした。少しでもタイミングがずれていれば出会えませんでした。少しでも成り行きが違っていれば出会えませんでした。あなたが今そこでその人と出会えたことは宝くじの一等に当選するよりはるかに低い確率です。 サイコロを転がして1が連続12回出るより低い確率です。普通に考えればありえないことです。そのありえないことが今あなたの目の前で起こっています。これを奇跡の瞬間と呼ばずして何と呼ぶのでしょう。あなたが誰かと出会った瞬間とはまさしく奇跡の瞬間そのものです。出会いの瞬間と書いて奇跡の瞬間と読む。今一度出会いの価値と素晴らしさに気づいてください。出会いは日常的なことなので軽視されやすいですが、れっきとした奇跡の瞬間です。出会いがあれば大喜びしましょう。すごいことが起きていると感動してください。奇跡だからです。出会いの瞬間と書いて奇跡の瞬間と読むのです。出会いの瞬間はすべて奇跡の瞬間であることに気づく。人生を変える出会いの30の名言。その後、すべての出会いは必然。不要な出会いならそもそも出会っていない。無駄な出会いだった。無意味な出会いだった。必要のない出会いだった。そんな出会いがあったなら一つ言えることがあります。それは勘違いです。すべての出会いは必然です。必要な出来事です。偶然の出会いに見えるかもしれませんが、そう見えるだけです。すべての出会いは偶然ではなく必要があってあなたの目の前に現れています。まだ意味に気づいていないだけ。意味がないのではありません。まだ意味に気づいていないだけです。神様はあなたのために必要な出来事を与えます。神様の仕事は常に完璧です。不要な出会いならそもそも出会っていません。必要があったから出会っています。出会ったということは何らかの必要がある証拠です。意味がすぐわかるとは限らず時間がかかることも少なくありません。神様は意味の内容まで教えてくれません。意味は自分で見つけ出さなければいけません。根気よく探し続けていればいずれ意味が見つかる。見つけ出す作業を宝探しと考えましょう。この出会いにはどんな意味があるのだろうかとワクワクしながら探しましょう。時間はかかってもいいので諦めないことです。童心と遊び心を思い出してください。時にはストレスもありますが、様々な視点や角度から見て根気よく探し続けてください。冒険心と遊び心を大切にしながら探していればいずれ意味が見つかります。見つかった意味はあなたの人生に役立つはずです。何気なく出会った人が将来の親友やパートナーとなる可能性もあります。なるほど。あの時の出会いにはこういう意味があったのか。点と点が繋がってカッと驚くでしょう。映画の伏線が分かった時と同じ感銘を受けるはずです。それが人生の面白さの一つです。神様の仕事は常に完璧です。すべての出会いは必然なのです。すべての出会いは必然と考える。意味がわからないならまだ意味を見つけていないだけと考え意味を見つけ出す。人生を変える出会いの30の名言。その6。知っている人は見えやすい。知らない人は見えにくい。私たちにはある心理傾向があります。知っている人は見えやすく、知らない人は見えにくいです。知っている人とは面識があります。挨拶をしたことがあります。話したこともあります。相手がどんな人なのか知っています。知っている人は知っているゆえに注意が向くので、はっきり認識できます。視界に入るやいなや、〇〇さんがいると気づけます。気づくから挨拶したり話しかけたりできます。一方、知らない人となると事情が変わります。知らない人は見えにくいものです。面識がありません。話したこともありません。挨拶をしたこともありません。相手がどんな人なのかも知りません。知らない人はじっくり注意を向けることがありません。無意識のうちにスルーしてしまいます。もちろん美男美女であれば別ですが、目立った特徴がなければ注意を向けることは少ないのが現実です。もはや見えていないのと同じ状態なのです。知っている人は見えやすく、知らない人は見えにくいという法則を知っておいてください。覚えておいて損はない人の心理傾向です。出会いのチャンスがないと嘆く人は人が見えていないだけ。出会いのチャンスがないと言いますが誤解です。出会いは日常にたくさん点在しています。点在どころか溢れていると言っても過言ではありません。人がいないのではありません。見えていないだけです。出会いがないと嘆くのはナンセンスです。単に知っている人しか見ていないだけです。知らない人は見えにくいため出会いがないという錯覚に陥っています。出会いのチャンスに囲まれている状態でありながら出会いがないと嘆くのは客観的に見ておかしな状況です。あなたの周りには知らない人がたくさんいることでしょう。知らない人が3人いれば出会いのチャンスが3つあると考えることができます。知らない人が7人いれば出会いのチャンスが7つあると考えることができます。知らない人がたくさんいるということは全て出会いのチャンスと言い換えることができます。知らない人にも注意を向ける。知っている人に注意を向けるのもいいですが、知らない人にも注意を向けてください。意識をして知らない人に注意を向けるということです。この人は知らない人だなと思うだけでいい。顔は知っているが話したことはないという人もいるでしょう。知らない人に注意を向けた瞬間、今までとは違った景色が見えるはずです。今まで見えていなかった出会いのチャンスが急に見えるようになるでしょう。どんな人なのだろう。話しかけてみようかなといった興味が湧いてくるかもしれません。まず出会いは日常にたくさん点在していることに気づくことです。それが分かっただけでも出会いの大きな前進なのです。知らない人に注意を向けて出会いが点在している日常に気づく。人生を変える出会いの30の名言。その7。自分に自信はなくていい。自信がなくても出会いは成立する。私は自分に自信がないから出会う資格がない。時々そんな弱音を吐く人がいます。これはナンセンスです。出会いには自信が必要と思っているなら誤解です。出会いに自信は必要ありません。もちろん自信はあった方がいいですが、なくても大丈夫です。自信がゼロでも大丈夫です。自信がつくのを待っているといつまで経っても出会いを実現できません。自信をつけている間に年を取ってしまいます。そもそも出会いのチャンスも消えてしまいます。自分に自信がなくても出会いに行く資格があるのです。大げさに考えているだけ。出会いは入学試験でも就職活動でもありません。入学試験でも就職活動であれば自信や資格が必要になりますが、出会いは違います。人のご縁は日常で普通に発生するものです。階級も条件もありません。複雑なステップもありません。ですからそもそも自信が必要という考え方はナンセンスです。入学試験や就職活動をした時の名残で出会いも資格が必要と大げさに考えているだけです。自信がないからこそ会いに行こう。自分に自信がない人でもどうか出会いを諦めないでください。あなたには自信がなくても出会いに行く権利があります。出会いに対してもっと貪欲になるべきです。自信がないから会いに行かないではありません。自信がないからこそ会いに行こうです。自信がないからこそ出会いに行く意味があります。相手からパワーやエネルギーをもらってそれが自分の自信につながることもあります。あなたの過去にもある人と出会うことで元気をもらった、やる気が出てきたという経験があるでしょう。出会いも一つの達成です。出会いを達成したという成功体験が自己肯定感の向上にもつながります。普通の出会いは誰にでも与えられた機会です。普通にやって話すくらいであれば資格も能力も必要ありません。授業も試験も不要です。自信がなくても出会いは成立するのです。会いたい人がいれば自信がなくても会いに行く。人生を変える出会いの30の名言。その8。会いたいなら会いに行く。会いたくないなら会いに行かない。会おうか迷っているなら会いに行く。出会いの考え方は単純です。会いたいなら会いに行きましょう。会いたいなら会いに行くべきです。せっかく会いたい気持ちがあるのですから、自分の気持ちに正直になることです。心の声に従うことで自分らしい生き方を実現できます。自分の心に正直になって会いたいなら会いに行くべきです。素晴らしい出会いが待っているでしょう。新しい未来が待っているに違いありません。会いたくないなら会いに行かない。会いたくないなら会いに行かないことです。会いたくないのに無理やり会ってもいいことはありません。 気まずい空気に苦しむだけ。いやいやのは相手にも失礼です。相手に失礼なことをすると二度と会ってもらえなくなります。会いたくないのに無理やり会ったところでやっぱり会うべきではなかったと後悔するでしょう。会いたくないも正直な気持ちです。心の声に従って会いたくない時には会いに行かないのが正解です。会おうか迷っているなら会いに行く。悩ましいのは迷っている時です。会おうか迷っている時はどうすればいいのでしょうか。難しい場面に思えますが実は単純です。会おうか迷っているなら会いに行きましょう。迷っているということは心のどこかで会いたいという気持ちがある証拠です。会いたい気持ちがなければ迷うこともありません。会いたい気持ちがあるから頭から離れません。心の声に耳を傾け正直になりましょう。行動はしないようにした方がいい。迷っているにもかかわらず会わないままで終わらせると後になって会うべきだったと悔やむ可能性があります。行動した後悔はすぐ消えますが行動しなかった後悔はなかなか消えません。心の中の霧が晴れず悶々とした気持ちに苦しめられます。出会いに行くべきだったと頭の中で念仏のように唱えることになるでしょう。将来に過去を残すことになるのです。高額商品の契約のように後から取り返しがつかないものでもありません。高額商品のように大金が必要になるわけでもないでしょう。もし出会った結果会うべきでなかったと思うことがあってもそれはそれでいいのです。会うべきでなかったという結果が分かっただけでも前進です。仮に会っていなければ今でも会った方がいいだろうかと悩み続けていたことでしょう。悩みが一つ減って心が軽くなっただけでも勇気を出して出会いに行った価値があります。会おうか迷っているなら会いに行く。人生を変える出会いの30の名言。その9、虚勢を張るのではない、等身大の自分を見せていくのだ。初対面では虚勢を張らないことです。虚勢とは実力も実績もないのに上辺だけの威勢を示して強くなることを言います。虚勢を張れば自分を大きく見せることができます。少しでも自分を立派に見せたい、自分を大きく見せればモテるだろう、少しでも自分を大きく見せて驚かれたい、尊敬されたい、そうした気持ちは誰でもあるものですが思うだけにしておくのが賢明です。実際に虚勢を張るのはやめておく方がいいでしょう。虚勢は遅かれ早かれ見抜かれるからです。虚勢は遅かれ早かれバレるもの。最初は虚勢を張ってうまく振る舞えてもそれをずっと続けるのは大変です。虚勢は虚勢です。虚勢は遅かれ早かれバレるものです。いつか油断して本事情が出ます。虚勢を張るとどこかに不自然な様子が出ます。態度表情言葉遣いに不自然な様子が出てきて違和感として伝わります。この人は自分を大きく見せようとしているのだなと思われたら終わりです。かっこよく見えるどころか痛々しく見えてしまいます。評価が上がるどころか下がってしまいます。虚勢を張っているとこの人は弱い人なのだね、自分に自信がないのだねと思われます。虚勢を張るのは弱い人がすることです。初対面で虚勢を張るとかえって小粒に見られるのがオチです。虚勢を張った自分ではなく等身大の自分を見てもらう。虚勢を張るのではありません。等身大の自分を見せていくのです。実力もないのに偉ぶったり強かったりしないことです。もちろん卑屈になる必要もありません。等身大の自分を見せることができればそれで良しとすることです。等身大の自分を見せた結果相手から嫌われたらそれでいいのです。いずれ切れる関係だったのですから早く結果が分かってよかったのです。長期的に考えて等身大の自分を見せることが最も素晴らしい出会いを実現します。等身大になるからこそ本来の相性も分かります。会う人とは会いますが会わない人とは会いません。付き合うべき人がはっきり分かるのでとても楽です。等身大の自分を見せるなら自然体で振る舞うだけでいいので楽です。お互いにとってストレスがありません。ありのままの自分を見せるから相手もあなたのことを理解します。等身大の自分を見せた結果仲良くなった人とは長続きします。虚勢を張った自分ではなく等身大の自分を見せる。人生を変える出会いの30の名言。その10、最初から出会いの意味を求めない。出会いの意味は後からわかる。この出会いの意味は何だろう。出会ってどんな意味があるのだろう。出会いの意味を求めていませんか。意味があるなら会う、意味がないなら会わないとシンプルに考える人もいるようです。もちろん生半可な気持ちで会いに行くのはよくありません。暇つぶしに相手を利用するといった出会い方は不適切です。いくら会いたいとはいえそれは相手に失礼です。出会いに行くなら敬意が必要です。相手に対する敬意も尊重もなく暇つぶしのような安易な考えなら出会いに行かない方がマシです。意味がなければ会ってはいけないわけでもない。安易な気持ちで会いに行くのはよくありません。だからといって意味がなければ会ってはいけないわけでもありません。出会いの意味がわからなくても真剣な気持ちがあれば出会いに行っていいのです。最初から出会いの意味を求めるなんてなんと堅苦しいのでしょう。いちいち意味を求めていると出会いの可能性を制限してしまいます。打算や損得感情が生まれ出会いを選択するようになります。仕事の意味は取り組んでから分かることがあるように出会いの意味も出会ってから分かることが多い。点と点がつながって線になるように後から意味が出てくることもあります。特に真面目な人や完璧主義者は最初から意味を求める傾向が強いため注意が必要です。出会いに恵まれる人は最初から出会いの意味を求めていない。出会いに恵まれる人が考えていることはシンプルです。会いたいから会う、これだけです。出会いに恵まれる人は最初から出会いの意味を求めていません。何の意味があるのと意味を聞かれても出会ってから意味が分かると答えます。何があるかわからないけど何かがあると期待しながら出会いに行きます。だからスムーズに出会いの意味を見つけることができるのです。出会いの意味は後からわかる。堅苦しい考えは抜きにしましょう。会いたいから会うという気軽な考えを持ちたい、最初から出会いの意味を求めないことです。出会いの意味は後からわかります。後から見つければいいことです。意味がなくても出会いに向かう気持ちに火をつけましょう。まずアクションを起こすこと。出会ってからなるほどこういう意味なのかとわかります。出会いの前から出会いの意味を求めない。出会いの意味は後から見つける。人生を変える出会いの30の名言。その11、近い人より遠い人の方が会いやすい。距離が近い人と遠い人、実際に会いやすいのはどちらでしょうか。おそらく誰もが距離が近い人と答えるでしょう。相手までの距離が近いとすぐ会いに行けます。交通費も手間暇も少なくて済みます。歩いて行ける距離ならお金すらかかりません。ところが現実は違います。近い人より遠い人の方が会いやすいという現象が起こっています。近い人と会いにくい。近い人の方が会いやすいのではないかと思いますが、ここが人生の不思議なところです。なぜでしょうか。近い人はいつでも会えるねと思っていきません。無意識のうちに優先度を下げてしまいます。ディズニーランドにいないと地元の人は行かないのと同じ現象です。近すぎると空気のような存在になってしまいます。いつでも行けると思って後回しにします。いつでも行けると思うといつまで経っても行きません。これは出会いでも同じです。距離が近いと近いゆえに動機づけが難しくなり会いに行くモチベーションが低下します。移動に苦労が伴わないので出会った時の感動やありがたみが薄れます。近い人ほど会いにくいという不可思議な現象が起こります。遠い人の方が会いやすい。遠い人の方が会いやすいのです。遠くて会いに行くのが大変と思いますが、会うのが不可能というわけではありません。遠くて会いに行くのが大変というだけのこと。お金や手間暇はかかるかもしれませんが、だから何なのでしょう。遠いからこそ会いに行こうという張り切る気持ちが大きくなります。会いに行くプロセスを楽しんでください。楽しむ気持ちがあれば会いに行くプロセスが長い分だけ楽しみも増えることになります。会いに行くのに苦労が伴うからこそ出会いの感動もありがたみも大きくなります。しっかり記憶にも残り思い出深くなります。距離が遠くて会いに行きにくいではありません。距離が遠いから会いに行きやすいです。会いたい人が遠くにいてよかったと考えましょう。 会いたい人が遠くにいるのは幸いなことなのです。会いたい人が遠くにいてよかったと考える。人生を変える出会いの30の名言。その12、普段から好きなことをやっていないと出会いがあっても活かせない。出会いを生かすためには普段から好きなことをやっておきましょう。普段から好きなことをやっていないと出会いがあったときうまく活かせなくなります。どんなお仕事をされているんですかと聞かれたとき仕事の愚痴になってしまいます。趣味について聞かれたとき思うようにできていない話をしてしまいます。将来のことについて聞かれたとき悲観的なことを言ってしまいます。ちょっと油断すると最近あった嫌な出来事を話してしまいます。苦しいこと、悲しいこと、辛いことの話ばかりになってしまいます。普段から好きなことをやっていないとくよくよ生きているような雰囲気が出てしまいます。声のトーンが下がり表情も暗くなり辛そうな話し方になってしまいます。これでは相手も迷惑です。せっかくの出会いがお通夜のような雰囲気になってしまいます。暗い雰囲気を好む人はいません。ご愁傷様です。お悔やみ申し上げますと挨拶をされるやいなや距離を置かれてしまいます。普段から好きなことをやっておこう。出会いを生かしたいなら普段から好きなことをやっておきましょう。普段から好きなことをしているとポジティブなネタができます。楽しいこと、嬉しいこと、ハッピーなことの話題が増えます。どんなお仕事をされているんですかと聞かれたとき楽しく仕事の話ができます。仕事が楽しくて仕方ない、こんな風に楽しんでいますと明るく話せます。趣味の話について聞かれたとき最近成し遂げたことを嬉しそうに語れます。こんなことを達成しました、次はこれを目指していますという話ができます。将来の夢について聞かれたとき目をキラキラ輝かせながら語れます。こんな夢があります、将来はこんな風になりたいと夢のある話ができます。好きなことに打ち込んでいると会話のネタがポジティブになるだけではありません。声のトーンは高くなりニコニコした表情が増え幸せそうな雰囲気が出ます。一つでもいいから好きなことに取り組む。一つでいいのです。好きなことに取り組みましょう。一つでも好きなことに取り組めば好きなことをやっていることになります。一度しかない人生です。後悔することがないよう時間とお金が許す限り貪欲に取り組みたい。好きなことをすればするほど充実して生きている雰囲気が出てきます。好きなことならちょっとやりすぎるくらいで構いません。普段から好きなことをしていると自然とあなたから幸福感のオーラが出ます。幸福感のオーラが人を引きつけますます出会いを増やしていくのです。普段から好きなことをしてポジティブなネタを蓄積しておく。人生を変える出会いの30の名言。その13、いい出会いも思い出の一つ。思い出と聞いてあなたはどんなイメージをしますか。思い出という響きのためでしょうか。スケールが大きくて印象的な出来事を思い浮かべがちです。運動会の思い出、文化祭の思い出、引っ越しの思い出、デートの思い出、受験の思い出、どれもスケールが大きくて印象的な出来事です。恋のような甘酸っぱい出来事も振り返れば思い出でしょう。辛くて苦しい出来事も時間が経てばいい思い出に変わっているものです。もちろんこれらも思い出の一つですが、思い出とみなす基準は低くていいのです。むしろ低くするべきです。思い出とみなす基準を低くすればあれもこれもヒットして人生を思い出で満たせます。そこで注目したいのは出会いです。いい出会いをしたなら思い出と呼ぼう。あなたはあるときいい出会いをするでしょう。あなたがいいなと思えば合格です。いい出会いをしたなら堂々と思い出と呼んでください。スケールが大きくなくても構いません。思い出と呼ぶことではないように感じるかもしれませんが誤解です。いい出会いも思い出の一つです。スケールは関係ありません。印象的であればいいのです。印象的であれば何でも思い出になります。大きな出来事だけに注意が向いて小さな出来事を無視していませんか。いい出会いも思い出としてカウントしてください。旅先での出会い、街中での出会い、趣味を通した出会い、職場や学校での出会い、それぞれ小さなことですが印象的であれば歴史とした思い出です。よくある普通の出会いであっても何らかの魅力を感じたならいい思い出として心にしまいましょう。思い出が増えるにつれてあなたの幸福感が高まる。もっと思い出を増やしていきましょう。一つ一つの出会いに感謝しましょう。いい出会いに恵まれました、ありがとうございますと。いい出会いに着目することで思い出の数が増えます。思い出が増えるにつれて日常生活が明るく感じてきます。素晴らしい出会いに勝る思い出はない。思い出とはいわば心の宝物です。いい出会いも思い出としてカウントすることで心の宝物が増えることになります。心の宝物は多ければ多いほどいい。人生が明るくなり幸福感も高まります。素晴らしい出会いができれば大喜びしてください。素晴らしい出会いに勝る思い出はありません。あなたの心に残り続け生きる力を生み出す源になるのです。いい出会いも思い出の一つとしてカウントする。人生を変える出会いの30の名言。その14、出会いに行ったあなたは素晴らしい。出会いに行ったら自分を褒めてください。自分は素晴らしい人間であると。普通のこと、特別なことではないと思うかもしれませんが過小評価です。出会いに行っただけで素晴らしいことです。ほとんどの人が面倒だからしない、わざわざそこまでしなくていいと思って何もしません。いろいろな言い訳をして重い腰を上げません。そんな中あなたはきちんと行動ができました。勇気を出せました。恥ずかしさを乗り越えました。きちんと会う約束ができました。重い腰を上げ積極的になりました。遠いにもかかわらずわざわざバスや電車を乗り継いで会いに行きました。笑顔を見せることができ気持ちのいい挨拶ができ楽しい会話ができました。やるときはやる人間であることを証明できました。素晴らしい行動力です。素晴らしい積極性です。出会いに行ったあなたは素晴らしいのです。出会いに行けたら結果にかかわらず自分を褒める。出会いに行けたら結果にかかわらず自分を褒めてください。よくやった、よく頑張ったと。そして出会いに行った自分をきちんと認めてください。自分は素晴らしい人間であると。出会った結果普通の出会いで終わってもいいのです。一期一会になってもいい。相手から嫌われることもあって構いません。結果にかかわらずとにかく出会いに行ったという事実があれば褒めるに値します。すべての出会いは会いに行っただけで成功。素晴らしい人になりたいなら出会いに行くことです。0と1とは天と地ほどの違いがあります。じっとしていれば0ですが、きちんと行動できれば1になります。すべての出会いは会いに行っただけで成功です。素晴らしいから出会いに行くのではありません。出会いに行くから素晴らしくなるのです。出会いに行ったら自分は素晴らしいと褒める。人生を変える出会いの30の名言。その15、疲れなければいけないではなく疲れてもらえるといいな。疲れなければいけないと思いながら出会っていませんか。誰でも嫌われるより疲れる方がいいに決まっています。出会うからにはできるだけ相手から好かれたいと思うもの。少しでもいい出会いにするために相手から好かれたいという気持ちが出てくるでしょう。疲れることで仲良くなれば素晴らしい人間関係が発展する可能性もあります。しかし疲れなければいけないと思うのは少し大げさです。丸々しなければいけないという考え方をすると義務感や強制感が生まれます。不安や緊張を助長させ疲れやすくなります。肩に力が入って不自然な感じにもなります。また疲れなければいけないと思うと相手の顔色を伺うような接し方になります。相手を持ち上げたり心にもないお世辞を言ったりなどいやらしい言動が目立つようになる。この人は上辺で話しているだけだと気づかれると悪印象です。疲れなければいけないと思っているせいで嫌われてしまう結果になりかねないのです。疲れなければいけないではなく疲れてもらえるといいな。ここで大切な考え方があります。疲れなければいけないと考えるのではありません。疲れてもらえるといいなと考えましょう。出会いは疲れてもらえるといいなという小さな期待に留めておきましょう。ちょうどいい具合に肩の力が抜けます。小さな期待であれば期待外れであった時の落胆も小さくて済みます。不自然な振る舞いになる心配はなく余計な不安や心配に惑わされることもありません。 もし疲れたら疲れたで大喜びできるでしょう。期待値が低い分だけスムーズに仲良くなれた時の喜びも大きくなります。疲れなければいけないではなく疲れてもらえるといいなと考える方が出会いの感動が大きくなるのです。疲れなければいけないではなく疲れてもらえるといいなと考える。人生を変える出会いの30の名言。その16。出会いがなかったらどうしよう、より出会いがあったらこうしよう。出会いがない人にはある共通点があります。常日頃から出会いがなかったらどうしようと心配していることです。出会いがなかったらどうしようと悪いことばかり考えています。単純な心配に思えますが、これは良くないのです。頭の中で出会いのない自分をイメージしているからです。出会いがなかったらどうしようと心配すればするほど出会いを遠ざける。思考は現実化します。頭でイメージしたことは現実になると考えてください。頭の中で思い描いたイメージは良いことも悪いことも実現に向かっていきます。出会いがなかったらどうしようと心配すると出会いのない自分をイメージしてしまいます。ネガティブなイメージが広がるとセルフイメージが低下して自信や自尊心が奪われます。弱々しい自分になってしまいます。つい人を避けてしまいます。いつの間にか出会いを拒むような態度になってしまう。結果として本当に出会いがなくなってしまうのです。悪い心配をしても弊害があるだけでいいことは何もありません。出会いがなかったらどうしようと心配すればするほど出会いを遠ざけるのです。出会いがあったらどうしようと期待すればするほど出会いを引き寄せる。イメージするなら逆のことを考えましょう。すなわち出会いがあったらこうしようです。これはポジティブなイメージです。ネガティブな様子をイメージすると現実になるようにポジティブな様子をイメージしても現実になります。出会いがあったらこんな話をしよう。こんなやり取りをしよう。こんな雰囲気にしたいな。何でもいいのでワクワクするような出会いを思い浮かべましょう。イメージが鮮明であればあるほど出会いたい気持ちが強くなります。自然と明るい雰囲気が出て笑顔が増えます。あなたから出会いを歓迎するオーラが出て周りの人に伝わっていきます。結果として出会いを引き寄せることができるのです。出会いがなかったらどうしようではなく出会いがあったらこうしようと考えましょう。出会いがない心配をするのではありません。出会いがある期待をするのです。出会いがあったらこうしようと期待すればするほど出会いを引き寄せるのです。出会いがなかったらどうしようと心配しない。出会いがあったらこうしようと期待する。人生を変える出会いの30の名言。その17。占い師に出会いを占ってもらうのは映画の結末をばらされるようなもの。いい出会いがあるだろうか。そうだ、占い師に占ってもらおう。未来の出会いを知りたいとき、占い師に占ってもらおうと考える人もいるでしょう。明暗といえば明暗です。評判のいい占い師であれば、ピタリと当てることができるかもしれません。いつ、どこで、どんな人と出会えるのか見事に当てる可能性もあるでしょう。占い師から、あなたは将来こんな人と出会いますと言われると、将来に希望が持てて嬉しくなるでしょう。出会いがなくて焦っている人なら、なおさら占い師に頼りたい気持ちも強いのではないでしょうか。ここで気づいてほしいことがあります。占い師に出会いを占ってもらうなら、十分注意してください。映画の結末をばらされるようなものだからです。占いにもデメリットがある。人に将来の出会いを教えてもらうと、出会いの面白さが半減します。将来の出会いを教えてもらうのではつまらない。わざわざ自分から出会いの面白さを半減させているようなもの。ネタバレをされたようながっかり感があります。占いにもデメリットがあります。占い師に占ってもらうと、占いが外れた時の失望感も大きくなります。あの占い師は嘘をついたなど余計な恨みを作ることにもなりかねません。出会いがあると言われるとも限りません。あなたに出会いはありませんと言われる可能性もゼロではありません。ありませんと断言されるとますます出会いがつまらなくなります。出会いはわからないことが素晴らしい。出会いは何が素晴らしいのか。わからないことが素晴らしいのです。わからないからいろんな想像が広がってワクワクできます。わからないから自ら運命を作り出すモチベーションも高まります。いつどこでどんな人と出会うかわからないことこそ出会いの醍醐味です。映画はどんな展開になるのだろう。どんな結末を迎えるのだろうとワクワクするから面白いように出会いも同じです。出会いもどんな人と出会えるのだろう。いつ出会えるのだろう。どんな関係になるのだろうとワクワクするから面白い。占い師に出会いを占ってもらうことは出会いの面白さを自ら奪う行為であることに気づいてください。出会いの可能性を引き出したいなら将来の出会いが気になってもあえて占い師に頼らない勇気が必要です。あえて知らないままにすることも勇気です。出会いの運命は自分で作るものです。誰かに決めてもらうものでもなければ教えてもらうものでもありません。誰かにこうだと決めつけられるとその言葉に惑わされ可能性の制限につながります。占い師に頼らないからこそ想像力と行動力が発揮されます。未来の出会いにワクワクする楽しみが最大化されるのです。出会いを楽しみたいならあえて占い師に頼らない勇気を持つ。人生を変える出会いの30の名言。その18。出会って楽しく話ができたら成功体験ができたと考えていい。出会って楽しく話ができれば喜んでください。成功体験ができたと。そんなことでいいのと思いますが、そんなことでいいのです。成功体験を大げさに考える必要はありません。そもそも大きな達成イコール成功体験と考えるのは固定観念です。小さな達成イコール成功体験でもいいのです。成功体験は米粒のように小さなことでいい。米粒より小さなことでいい。出会って楽しく話ができた。これでいいのです。連絡先の交換をしていなくても構いません。もちろん一期一会であってもいいのです。成功体験ではないと思うかもしれませんが、れっきとした成功体験です。出会って楽しく話ができたことは小さな達成。新しい人と知り合いました。楽しい時間を過ごせました。お互いが笑顔になりました。相手と心を通わせることができました。初対面の好印象で締めくくれました。これを成功体験と言わずして何と言うのでしょう。出会って楽しく話ができたことは小さな達成です。スケールは小さいかもしれませんが、達成は達成であり成功の一つです。出会って楽しく話ができただけで成功体験と呼んでいいのです。出会って楽しく話ができれば心の中でガッツポーズ。出会って楽しく話ができれば、まず純粋に成功体験を喜びましょう。心の中でガッツポーズをしようではありませんか。自分の行いを高く評価してきちんと褒めることです。うまくいったことを喜べば自信につながり自己肯定感もアップします。自信と自己肯定感が高まればますます人と出会いたくなります。出会って楽しく話ができたら成功体験ができたと考える。人生を変える出会いの30の名言。その19。出会いに行ける人は必ず幸せになれる。出会いに行ける人は必ず幸せになれます。なぜ出会いに行くと幸せになれるのか。出会いに行くという行為とは幸せをつかみに行くという意味と同じだからです。自然と出会ったと出会いに行ったは似て非なるもの。自然と出会ったと出会いに行ったは似ていますが違います。自然と出会ったは受動的です。出会いに行ったは能動的です。出会ったという結果は同じでも意識が違います。出会いに行くことは能動的なアクションです。多くの人がたまたま出会った、成り行きで出会った、いつの間にか出会ったという状態です。わざわざ出会いのために頑張ろうとはしません。そんな中、自分の意思で出会いに行った人は素晴らしい。恥ずかしい気持ちを振り切れました。泣けなしの勇気を振り絞り、力強い一歩を踏み出しました。出会うために積極的にアクションを起こしました。お金や手間暇をかけてわざわざ遠くまで会いに行きました。人々との出会いは本客札以上の価値があります。たくさんの人と出会えば出会うほど多くのことを学べます。これを素晴らしいと言わずして何と言うのでしょう。これができていて幸せになれないはずがないのです。幸せではないと思うならまだ幸せではないというだけです。今後も出会いに行く習慣を続けていけばいつか必ず幸せになれます。 具体的にアクションを起こせるのは100人中1人。人と出会うことは喜びであり、楽しみにもつながります。会いたい人に会うと、その人からパワーをもらえます。出会った人からプラスの影響を受けることで生きる力につながります。それだけであってよかったと言えます。日常が華やかになり、幸福感が高まります。人生で出会える人の数は有限ですが、努力次第で増やしていくことが可能です。再び会うことはなく、一期一会になるかもしれませんが、それでも構いません。ショックを受けたり、不快な思いをしたりすることもあるかもしれませんが、前向きに考えてください。出会いに行ったことが素晴らしい。思うだけで終わらせず、きちんとアクションを起こしたことが素晴らしい。いつの時代も能動的なアクションを起こせる人は少数です。ほとんどの人間は思うだけで肝心の行動がありません。具体的にアクションを起こせるのは100人中1人です。実際に行動に移す人はわずか 1% が現実です。出会いに行くことができれば 1% になれたことを意味します。狭き門を突破できました。難関大学の受験に合格するようなものです。結果に関わらず大きな達成をしたことになるため誇らしいことなのです。アクションを起こす人は必ず幸せになれる。会いたい人がいるなら具体的なアクションを起こしましょう。会いたいと口を動かすより会いに行くために足を動かしましょう。人生を後悔しないために気になることは全てやっておくことです。アクションを起こす人は幸せになる資格があります。今は幸せでなくても幸せになるのは時間の問題です。必ず幸せになれるのです。出会いに行った自分を褒めたたえ自信につなげる。人生を変える出会いの30の名言。その20。出会いのトラウマは成功体験を積み重ねることで消していく。出会いにトラウマを持つ人がいます。トラウマの種類は様々です。初対面で思い切り悪い印象を与えてしまった。ワクワクして会いに行ったものの大喧嘩をしてしまった。二度と来るなと言われてしまった。過去の出会いで大きなトラブルを起こしたことがあると精神的に深い傷を負いトラウマになってしまいます。出会いで大失敗の経験があると出会いに行くのが怖くなり強い抵抗感が生まれます。出会いのトラウマは心を縛りつける鎖です。出会いで大失敗の経験がありトラウマを抱えている人もいるのではないでしょうか。しかし出会いにトラウマがあるからといって対処が不可能ではありません。出会いのトラウマは成功体験を積み重ねることで消していくのです。普通に出会って楽しく会話をするだけでいい。出会いの成功体験とは何か。普通に出会って楽しく会話をする。これだけでいいのです。最初から素晴らしい出会いである必要はなく平凡な出会いで十分です。親友や恋人に発展する必要はありません。連絡先を交換する必要もありません。そのばかりの出会いで OK です。笑いがあってもいいですがなくても構いません。普通に出会って楽しく会話をするだけなら難しくないでしょう。普通に出会って仲良く話ができるだけで立派な成功体験です。トラウマは新しい成功体験を上なくすることで消していく。過去のトラウマを直接消すのは困難です。放置するだけでは消えるものでもありません。トラウマは新しい成功体験を上なくすることで消していきます。名前をつけて保存ではなく上なく保存をするようなイメージです。出会いの成功体験を積み重ねていくにつれて過去のトラウマが上なくされて消えます。出会いの傷は出会いで癒やそう。出会いを避けていてはいつまで経っても前進できません。出会いの傷は出会いで癒しましょう。新しい自分に生まれ変わるつもりで成功体験を積み重ねていってください。出会いっていいな。出会いって素晴らしい。出会いは人生の教科書だ。そう思えるようになるまで成功体験を積み上げていきましょう。成功体験を積み上げるにつれて出会いの抵抗感も小さくなります。気づけばトラウマも消えているのです。出会いのトラウマは成功体験を積み重ねることで消していく。人生を変える出会いの30の名言。その21。いい出会いがあるでしょうかと聞く人にいい出会いはない。いい出会いがあるでしょうか。そんな質問をしないことです。人に聞いたところでわかりません。聞かれた相手も返事に困ります。ないと答えるのも失礼なので、きっといい出会いがあるよと建前の返事をするしかありません。建前の返事は社交辞令と同じです。いい出会いがあるでしょうかと聞く時点で出会いを運任せにしていることが伺えます。出会いは 100% 運で決まるものだと思っています。出会いは天からの授かりものだと思っています。これはよくありません。出会いを運や偶然だけに頼ってはいけません。出会いは運が全てと思わないことです。いい出会いがあるでしょうかと聞く人にいい出会いはない。出会いを運に頼っていると運任せになり受け身の姿勢になります。いい出会いがあるでしょうかと聞くのはよくありません。占い師なら答えてくれるかもしれませんが、結局のところ人に聞くことに変わりありません。聞くことにエネルギーを使って肝心の行動をしなくなります。聞くことで何かを達成した気になって満足してしまいます。いい出会いがあるよと言われたらやったと喜んで待つことになります。じっとしているので何も起こりません。出会いのない日が続くばかり。おかしいな。いい出会いがあると言われたのになと思うだけで終わります。いい出会いがあるでしょうかと聞く人にいい出会いはないのです。人に聞く暇があるなら自ら動く。いい出会いがあるでしょうかと人に聞くくらいなら自ら動くことです。自分の意思で行動していい出会いをしに行けばいいのです。自分から動かなければ誰にも出会えません。行動してみないといい出会いがあるかどうかはわかりませんが少なくとも建設的です。いい出会いは自分の手で掴み取りに行くものです。自分から出会いの場に行く。気になる人がいれば自分から話しかける。積極的に行為を伝えていく。さっと連絡先の交換をする。これだけです。積極的に動いているのでじっとしているよりいい出会いに恵まれる確率は上がります。結局のところ自分次第です。知らない人が大勢参加するイベントがあるとします。そこに出席して自分から積極的に話しかければほぼ確実に出会えます。むしろ出会えない方が難しいでしょう。出会いは自分で作り自分の手で掴み取るもの。いい出会いがあるでしょうかと聞くまでもなく自分の力で実現できることです。いい出会いがあるでしょうかと聞かないことです。人に聞くだけでは出会えません。積極的に動く人が出会えます。未来は自分で作り自分の手で掴み取るものです。出会いも自分で作り自分の手で掴み取るものです。自分で行動できる人にいい出会いがあるのです。いい出会いがあるでしょうかと人に聞かない。人に聞くくらいなら自分から出会いに行く。人生を変える出会いの30の名言。その20に、100人の平凡な出会いは1人の特別な出会いのためにある。特別な出会いは滅多にありません。平凡な出会いはたくさんあっても特別な出会いとなると希少です。たくさんの人と出会っても平凡な出会いばかり。一期一会の出会いばかり。ご縁があってもなかなか次に繋がらない。普通の関係で終わる出会いばかり。知り合いや友人になることはあってもなかなか親友や恋人に発展しません。そうした平凡な出会いが続けば特別な出会いは夢物語のように思えるでしょう。特別な出会いには一生恵まれない錯覚を覚えるかもしれません。しかしそれは大きな誤解です。特別な出会いは必ずあります。滅多にありませんがゼロではないのです。特別な出会いは人生で数回しかない。特別な出会いは大変低い確率で起こるものです。ゼロに近いですがゼロではありません。数百分の1あるいは数千分の1で起こります。人生で数回しかないと考えてください。両手で数える程度です。人によっては片手で数える程度ということもあります。特別な出会いとはそれほど低い確率です。その一人との出会いのために数多くの平凡な出会いがあります。平凡な出会いも無駄ではありません。一人一人の出会いは繋がります。それぞれ単体単独に見えますがそう見えるだけです。実は時間や空間を超越して繋がっています。たくさんの点を作っていくうちにある時運命の瞬間がやってきます。点と点が繋がって線になりさらに線と線が繋がります。そうして特別な出会いに恵まれるのです。平凡な出会いは特別な人と出会うためのいわば奇跡。 特別な出会いは一人あればいいのです。100人の平凡な出会いも一人の特別な出会いのためにあります。霧のかかったモヤモヤした感情も特別な出会いのおかげで澄み切って心が晴れ渡ります。今までの平凡な出会いはこの出会いのためにあったのか。強い運命を感じて生きる力をもらえます。平凡な出会いは特別な人と出会うためのいわば奇跡なのです。諦めない限り特別な出会いに恵まれるチャンスがある。特別な出会いは諦めないでください。諦めるのは簡単です。希望を持ち続けることが大切です。諦めない限り特別な出会いに恵まれるチャンスがあります。いつか特別な出会いがあると信じることです。特別な出会いを信じ続けていればある時ついにその瞬間がやってくるのです。特別な人と出会うために数多くの平凡な出会いを経験する。人生を変える出会いの30の名言。その23。出会うことで成長する。別れることでもっと成長する。人は出会いによって成長します。出会った人から新鮮な刺激を受けて成長します。知識、知恵、価値観、考え方、生き方。人に出会うことでいろいろなことを学ばせてもらいます。本を読んで学ぶこともできますが、やはり直接人と会って人を通して学ぶのが最も効果的です。インパクトがあるためしっかり吸収できます。人との出会いはコンタクト数以上の価値があります。何かしらの気づきや学びが得られ人としての成長が促されます。こんな人がいるのかと驚くだけでも勉強です。こんな人がいるのかと驚いた瞬間、あなたの心が大きくなります。視野や世界観が広がって理解力が高まるのです。あの人のおかげで今の自分がいる。そういう人があなたにも一人はいるでしょう。多くの出会いを経験することはどんどん成長していくのと同じです。人は出会いを通して成長していきます。しかし成長につながるのは出会いだけではありません。別れも成長につながります。別れることでもっと成長する。別れるときは心の痛みが伴います。転勤や引っ越しによる別れ、喧嘩やトラブルによる別れ、音信不通による別れ、次第に関係が切れていく自然消滅。どんな形であろうと別れは辛いものです。別れには何も成長の要素がないように思いますが誤解です。別れによって成長できることは多くあります。弱い心に打ち勝つことでメンタルが鍛えられます。人と離れ離れになるとき大きなショックを受けることになります。涙をこらえなければいけません。勇気を出さなければいけません。自分の弱い心に打ち勝たなければいけません。自分の何が悪かったのだろうと反省することで得られる気づきがあります。別れの辛さを乗り越えるから人は成長できます。人は出会うことで成長して別れることでもっと成長します。人生は出会いと別れの繰り返しです。別れを悪い出来事だと思わないことです。人生には必要な別れもあります。別れを拒むことは成長を停滞させることになります。出会いを心よく受け入れましょう。別れも心よく受け入れましょう。出会いも別れも必然の出来事です。出会いも別れもお互いにとって必要な経験です。出会うことで成長します。別れることでもっと成長します。出会いと別れのサイクルを通してどんどん成長していくのです。出会いも別れも受け入れてどんどん成長していく。人生を変える出会いの30の名言。その24。自分のレベルを上げるとレベルの高い出会いが待っている。レベルという言葉に違和感を持つ人もいるでしょう。人をランク分けするようで抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、難しく考えないでください。レベルとは何か。レベルとは人としての教養や品格、仕事の実力や実績などを想像したものと考えてください。珍しい現象ではなく、至って日常的な現象です。類は友を呼ぶという言葉があります。似た者同士が自然と寄り集まることを言い表した言葉です。心理学では類友の法則とも呼ばれています。同じ者同士が寄り集まる現象は特殊なことではなく日常的なこと。きっとあなたの友人はあなたと似た人であるはずです。人間関係はレベルの同じ者同士が引き寄せられ出会うようになっています。価値観や考え方があるため心地よく感じ仲良くなりやすいのです。レベルの高い人と出会いたいならまず自分のレベルを上げること。おしゃれな人に出会いたいならまずあなたがおしゃれな人になることです。仕事のできる人になりたいならまずあなたが仕事のできる人になることです。素晴らしい人と出会いたいならまずあなたが素晴らしい人になることです。一流は二流とは話が合いません。一流は一流と話が合います。二流は一流と話が合いません。二流は二流と話が合います。もしつまらない人間しか寄ってこないなら危機感を持ってください。つまらない人間しか寄ってこないのはあなたがつまらない人間だからです。一流になれば一流の人と出会える。レベルの高い人と出会いたいならまず自分のレベルを上げてください。難しいことのように思う人もいるかもしれませんが、やるべきことはシンプルです。ひたすら上を目指して日々努力することです。たくさん本を読んで教養を身につけます。マナーと礼儀作法を身につけ品格を磨いていきます。たくさんのトラブルを経験してきちんと乗り越えメンタルを鍛えます。体を鍛え筋力や体力をつけます。仕事の実績を積み上げキャリアを磨きます。何より仕事力をつけ人に置かれる人になること。しっかり自分を磨いて一流と呼ばれる存在を目指すことです。自分を磨いてレベルを上げるとそれに応じた出会いが待っています。一流になれば一流の人と出会います。自分のレベルを上げるとレベルの高い出会いが待っているのです。自分のレベルを上げる。人生を変える出会いの30の名言。その20度。出会いと別れは人生の新陳代謝。みずみずしさを保つために必要。出会う人とは出会いましょう。別れる人とは別れましょう。無理に悪いなきはしません。自然の流れに任せて出会う人とは出会い、別れる人とは別れることです。出会いと別れをありのまま受け入れるということです。それはなぜか。出会いと別れは人生の新陳代謝だからです。人生では出会いも別れも必要。出会いと別れは人生の新陳代謝です。肌は新陳代謝があるからみずみずしさを保てるように、人生も出会いと別れがあるからみずみずしさを保てます。人生では出会いだけでなく別れも必要です。出会いがないと大変なことになります。出会いがなくなれば古い人間関係だけになります。古い人間関係も悪くありませんが、そればかりだと新しい刺激がなくなって成長も鈍くなります。新しい変化が生まれなくなり、新鮮味が乏しくなります。つまらない状況が目立つようになって、生活にも人間関係にもマンネリが生まれます。自然と頭が硬くなっていき、いつの間にか視野も狭くなり、みずみずしさが失われるのです。一方、別れがなくても大変なことになります。別れは悲しい響きに聞こえるかもしれませんが、誤解です。別れがなければ人との関わりが増える一方になります。人脈が広いのは素晴らしいことですが、人間関係を維持するにもパワーとエネルギーが必要です。連絡を取り合うことに多大な手間暇がかかるでしょう。関係を保つだけで、やっとみんなに仲を深める余裕がなくなります。人のしがらみで身動きが取れなくなります。関わる人が増えるにつれて、自分の時間が失われていくのです。出会いと別れは流れを止めないことが大切。人生では出会いも別れも必要です。出会いと別れは人生の新陳代謝ですから、流れを止めないことが大切です。出会う人とは出会い、別れる人とは別れましょう。人生の自然な流れに従うことです。出会いと別れがあるのは悪いことではなく、いいこと。人生の折には出会いと別れがあります。進学、転勤、転職、引っ越し、結婚。出会いと別れがあるのは悪いことではなく、いいことです。自然なことです。正しいことです。その流れを止めないでください。自然の流れを止めないでください。出会いがあるのはいいことですが、別れがあるのもいいことです。出会いと別れをありのまま繰り返すことで、あなたの人生にみずみずしさが保たれる。出会いと別れは一つのセットです。片方だけではいけません。両方が必要です。出会いと別れを繰り返していくのが人生です。悪がなきは不要です。むしろ悪がなきをしてはいけません。 出会いと別れをありのまま繰り返すことで人生の新陳代謝もスムーズになります。あなたの人生にみずみずしさが保たれるのです。出会いと別れは人生の新陳代謝と考える。人生を変える出会いの30の名言。その26。出会いの失敗もあっていい。最悪の出会いもあっていい。出会いの最低記録ができたと喜ぼう。出会いに失敗することもあっていいのです。人生ではそういうこともあります。時には最悪の出会いで終わることもあるでしょう。初対面で叱られる。感情的になって口喧嘩をしてしまう。二度と会いたくない、二度と連絡しないでと言われてしまう。自分を否定されたように感じるとぐさりとショックを受けズドンと落ち込みそうになります。しかしここが大切な場面です。出会いで失敗をしたら落ち込むのではありません。出会いの最低記録ができたと喜びましょう。結果は残念でしたが最低の出会いができたことは一つの記録です。出会いに失敗してもくじけない。出会いの結果は残念でしたがすごい記録であるのは事実です。頭を柔らかくしてください。そういう考え方も大切です。最高だけでなく最低も記録になります。大切なことはくよくよして立ち止まらないことです。くよくよしていると出る元気も出なくなります。立ち止まると変化も前進もなくなり人生が停滞してしまいます。新しい出会いのチャンスもなくなります。ショックを受けたり落ち込んだりすることもありますが前に進む足を止めないでください。出会いの失敗も一つの達成。記録ができたという意味では一つの達成です。達成したことに喜びを感じてください。最低記録はそうそう破られることはありません。出会いの失敗は必ず忘れられない思い出になります。ここまで失敗するなんて逆にすごいと自分を止めてください。心の中でガッツポーズをして構いません。記録ができたことに達成感を味わってください。頭を柔らかくしてそういう考え方で強く生きることです。出会いに失敗してもまた次の出会いに向かって踏み出そう。失敗は落ち込むものではなく我にするものです。今回は失敗しても次は成功するかもしれません。失敗から得られた教訓もあるはずです。教訓を生かせばきっと次の出会いは素晴らしくなるでしょう。そうすれば失敗した甲斐があったと言えます。出会いの失敗に胸を張れ前を向けます。下を向くのではなく前を向きましょう。悪かったことの後はいいことが起こると人生の相場が決まっています。出会いの最低記録ができたと喜びながらまた次の出会いに向かって踏み出しましょう。未来に期待すれば前に進む力も出てくるのです。最悪の出会いをしたら出会いの最低記録ができたと喜ぶ。人生を変える出会いの30の名言。その27。消極的な気持ちなら合わない方がまし。積極的な気持ちがあるから素晴らしい出会いが実現する。消極的な気持ちである状況はありません。いやいや仕方なくという状況もあるでしょう。もし消極的な気持ちしかないならあってはいけません。相手に失礼だからです。会うとはいえリソースを消費する行為です。時間、労力、お金といった貴重なリソースを消費することになります。相手は忙しい中、貴重な時間を割いてやってくれます。どんな出会いであっても敬意と尊重を見せることが必要です。消極的な状態であると敬意と尊重のない出会いになります。その上無気力な態度になってしまいます。表情が暗くなったり声のトーンが低くなったり消極的な話し方になったりです。消極的な気持ちは必ず相手に伝わります。これほど失礼なことはありません。相手は困惑するでしょう。なぜ会っているのだろう。何のためにやっているのだろう。この人は好き好んで会いに来たわけではないが、むしろ嫌々会っているな。この人とは二度と会わない。相手から嫌われてしまい出会いが台無しになります。不毛な時間になるだけでなく相手からも嫌われてしまい最悪の結末を迎える可能性もゼロではありません。消極的な気持ちなら会わない方がマシなのです。積極的な気持ちがあるから素晴らしい出会いが実現する。会いたいという人と会いましょう。当たり前のことですがきちんと意識しておきたい出会いの基本です。会うという行為はリソースを消費します。時間や労力だけでなく時にはお金も必要です。出会いにおいて積極的な気持ちは必須です。会いたい気持ちがあるからこそ積極的な気持ちが相手に伝わります。隠そうと思っても隠せません。明るい表情になったり声のトーンが高くなったり積極的な話し方になったりなどポジティブな雰囲気が漂います。ポジティブな感情は必ず相手に伝わります。いやいや会うと必ず相手に伝わるように喜んで会う時も必ず相手に伝わります。積極的な気持ちが相手に伝われば会ってよかったと喜んでくれます。好印象の出会いだからこそ有意義な時間でしたね。また会いませんかという流れになるのです。人と人との出会いは貴重なものです。命と命のぶつかり合いです。だからこそ常に出会いは真剣であることが大切です。積極的な気持ちがあるから素晴らしい出会いが実現するのです。消極的な気持ちなら合わない。積極的な気持ちがあって会うようにする。人生を変える出会いの30の名言。その28。今日の出会いは今日で終わり。明日は明日の出会いがある。今日の出会いは今日で終わりです。少し素っ気なく感じるかもしれませんがこれでいいのです。こうするべきです。もちろん今日の出会いを忘れるわけではありません。出会った人との関係を切り捨てるわけでもありません。一旦気持ちの上で区切りをつけるということです。出会いの余韻に浸るのはいいですが延々と浸り続けるわけにはいきません。出会いの余韻を引きずっていると注意が散漫になり新しい出会いに集中できなくなります。出会いを大切にするのはいいですが引きずるのはよくありません。出会いを引きずっていると新しい出会いの妨げになります。あれもこれも出会いのことで頭がいっぱいになり現実の進行を妨げます。新しい出会いを迎えるためにも今日の出会いは今日で終わりにするのがスマートです。今日の出会いは今日で終わり。明日は明日の出会いがあると考えよう。明日に目を向けてください。気持ちを切り替えましょう。今日の出会いは今日で終わり。明日は明日の出会いがあると考えましょう。明日は明日の出会いがあります。今日には今日の出会いがあったように明日も明日の出会いがあります。人生に同じ日は一日もないように人生に同じ出会いは一つもありません。世の中には大勢の人がいますが全てユニークな存在です。ユニークな存在ですから誰と出会っても新鮮です。唯一無二の存在と出会えることにもっと感謝してもっと喜ぶことです。今日の出会いは今日で終わりにするから明日の出会いに集中できる。明日は今日とは違った出会いがあるでしょう。それを楽しみにしながら今日をおしまいにしましょう。夜になったら素直に眠るのが一番。明日の出会いを楽しみにしながら眠りの世界にいましょう。朝になって目を開けたら気持ちを新たにして新しい出会いを迎え入れましょう。今日の出会いは今日で終わりにするから明日の出会いに集中できます。今日の出会いは今日で終わりです。明日は明日の出会いがあるのです。今日の出会いは今日で終わりにする。明日の出会いを楽しみにしながら眠りにつく。人生を変える出会いの30の名言。その29。出会いの印象は出会い方より別れ方で決まる。出会いの印象はどこで決まるのでしょうか。出会いというくらいですから出会いの印象は出会い方で決まると思う人が多いのではないでしょうか。明るい笑顔、気持ちのいい挨拶、清潔感のある身だしなみ、スマートな出会い方ができれば第一印象もバッチリでしょう。最高の好印象でスムーズにコミュニケーションを始めることができます。素晴らしい関係になれそうな予感がするでしょう。しかし出会いの印象が決まるのはそこではないのです。出会いに力を入れるのは当たり前です。第一印象に力を入れるのは当たり前なので出会い方にはほとんど差がつきません。ではどこで出会いの印象が決まるのか。出会い方ではありません。別れ方なのです。別れ方は出会いの総括を決める瞬間。別れ方は出会いの余韻を決める瞬間です。そして出会いの総括を決める瞬間です。第一印象が良くても別れ方が悪ければせっかくの好印象が台無しです。別れ方が悪いとモヤモヤとして気持ちが残り悪印象で終わります。これが本性と思われます。 むしろ出会った瞬間と別れ際のギャップが大きいと悪く目立って悪印象が倍増します。出会いのセンスがある人は別れ方こそ丁寧になる。出会いのセンスがある人はこのことをよく理解しています。出会いのセンスがある人は別れ方こそ丁寧になります。別れ際相手の目を見ながらきちんと感謝を伝えます。本当に素晴らしい時間を過ごせました。ありがとうございました。しっかり握手を交わします。相手が見えなくなるまで見送ります。状況が許すなら手を振りながら見送ります。名残惜しい表情を見せながら最後の最後まで笑顔です。別れた後にお礼のメールを送ったりお礼の手紙を送ったりします。別れの余韻がいいと心の中に温かい感情が広がって相手からいい出会いだったなと喜ばれます。少しくらいコミュニケーションがちぐはぐであっても綺麗に最後を締めくくればよかったと思われます。別れ方が美しければ好印象で出会いを締めくくれるのです。別れ方が美しいと出会い全体が美しくなる。出会いのセンスを上げたいなら上品な別れ方を心がけましょう。別れ方が美しいと出会い全体が美しくなります。多くの人は別れ方が中途半端です。雑になったり手抜きをしたりします。だからこそチャンスであり狙い目です。他の人と違うところを見せて感動してもらいましょう。別れ方が丁寧な人は出会いのセンスがある人です。出会いの印象は出会い方より別れ方で決まります。出会い方も大切ですが別れ方はもっと大切なのです。出会い方以上に美しい別れ方を心がける。人生を変える出会いの30の名言。その30、出会いとはハートワーク。2人が作り上げる心の作品。出会いとは何か。出会いとはハートワークです。出会いの仕事ではありません。出会いの作品です。出会いという出来事を作品と見立て考えてみてください。出会いということは作品を作っていくのと同じです。出会いにはクリエイティブな要素がある。相手がいなければ出会いはできません。相手がいるからこそ出会いができます。出会っているだけに見えるかもしれませんが、そこにはクリエイティブな要素が多くあります。どんな風に話そうか、どんな風に笑わせようかと想像力を働かせる必要があります。言葉を選びながら話をすることで会話の雰囲気も出来上がります。出会いはライブであり生ものです。やり直しはできず一発勝負です。相手がいなければ表現できません。二人で一緒に表現していく創作物です。無意識のうちに相手と共同で出会いという名の作品を作り上げています。心を持った者同士が出会いという作品を作り上げています。だから出会いとはハートワークです。二人で作り上げる心の作品なのです。ハートワークを楽しめば楽しむほどハートフルな人間になっていく。出会いとは心を磨く行為でもあります。人と接していますが、実際は相手の心と接しています。お互いのぬくもりがお互いに伝わります。コミュニケーションとは心と心を通わせることであり、心の触れ合いです。出会いによる心の触れ合いを通してあなたのハートも磨かれていきます。出会いという名のハートワークを楽しめば楽しむほどあなたはハートフルな人間になります。出会いとは二人が作り上げる心の作品。出会いに行こうと思ったらハートワーク、心の作品を作りに行こうと言い換えてください。お互いに心のある人間です。出会いとはいえそこにあるのはハートであり心です。きっと素晴らしい作品が出来上がるでしょう。あなたは芸術家です。出会いを通して自分らしい心の作品を作っていきましょう。二人で素晴らしい共同作品を作っていこうと思うことです。出会いとは心が伴ったクリエイティブな行いです。だからハートワークです。二人が作り上げる心の作品なのです。出会いはハートワーク、心の作品と考える。人生を変える出会いの30の名言。まとめ。その1、出会いの啓発を学ぶ。その2、口角を上げてにこやかな表情をする。その3、出会いたい気持ちを大切にする。その4、出会いの瞬間はすべて奇跡の瞬間であることに気づく。その5、すべての出会いは必然と考える。意味がわからないならまだ意味を見つけていないだけと考え意味を見つけ出す。その6、知らない人に注意を向けて出会いが点在している日常に気づく。その7、会いたい人がいれば自信がなくても会いに行く。その8、会おうか迷っているなら会いに行く。その9、虚勢を張った自分ではなく等身大の自分を見せる。その10、出会いの前から出会いの意味を求めない。出会いの意味は後から見つける。その11、会いたい人が遠くにいてよかったと考える。その12、普段から好きなことをしてポジティブなネタを蓄積しておく。その13、いい出会いも思い出の一つとしてカウントする。その14、出会いに行ったら自分は素晴らしいと褒める。その15、疲れなければいけないではなく疲れてもらえるといいなと考える。その16、出会いがなかったらどうしようと心配しない。出会いがあったらこうしようと期待する。その17、出会いを楽しみたいならあえて占い師に頼らない勇気を持つ。その18、出会って楽しく話ができたら成功体験ができたと考える。その19、出会いに行った自分を褒めたたえ自信につなげる。その20、出会いのドラマは成功体験を積み重ねることで消していく。その21、いい出会いがあるでしょうかと人に聞かない。人に聞くくらいなら自分から出会いに行く。その22、特別な人と出会うために数多くの平凡な出会いを経験する。その23、出会いも別れも受け入れてどんどん成長していく。その24、自分のレベルを上げる。その25、出会いと別れは人生の新陳代謝と考える。その26、最悪の出会いをしたら出会いの最低記録ができたと喜ぶ。その27、消極的な気持ちなら合わない。積極的な気持ちがあって合うようにする。その28、今日の出会いは今日で終わりにする。明日の出会いを楽しみにしながら眠りにつく。その29、出会い方以上に美しい別れ方を心がける。その30、出会いはハートワーク心の作品と考える。